笑顔発信中 FM 西東京。
こんばんは、エレキティの上健です。
モグです。
今日ね、話したいのは、ちょうど2月頃にサウンド&レコーディングマガジンで面白い特集があって、ネットで自分の曲を売る方法というのがあってですね、はい、これちょっと面白かったんで、その話をしたいんですけども、
はい、どうぞ。
ネット配信といえば、エレキテルももう前々からこだわっていて、アルバム出すときは絶対ネット配信しないと思っていて、で、iTunes ストアでも自力でリリースしたという経歴がありますけれども、うん、実際さ、ポリさん、iTunes ストアで我々の曲どれぐらい売れたかって知ってる？
うん、知ってるけど、覚えてない。
想像したよりもすごく少なくて。
ジャサッカー来るからね、一応ね。
うん、本当は iTunes ストアだとかそういうネット配信のシステムっていうのはインディーズも自由に発信できるから、うん、メジャーとマイナーな距離が縮まるかなと思ったけど、そうでもないってことでやっとみんな言われ始めていると。そこ何が問題なのかっていうのは、まあ、サンデーコにもちょっと載ってたんだけども、やっぱりプロモーションの力っていうのが違うっていうのはある。ユーザーは選択肢が増えれば増えるほど逆にどれ選んでいいのか分かんなくなっちゃって、それでプロモーションを大きいどこに買ってしまうっていう、そういう心理があるっていうのね。
最近はだから逆にそういう宣伝力の差がつくために、うん、そういうメジャーとインディーズの差が余計広がるというふうにすら言われてるよね、
うん、
今後。
そういう意味でプロモーションツールっていうところでは、もうマイスペースだとかがいいんじゃないかっていう風に紹介されてるんですけども、意外とマイスペース、ポリさんも自分のやつ作ったりだとかしてるけども、あんまりね効果ないんだよね。
日本においてはね、ミュージシャン同士の仲良くするためのツールみたいな感じになってて、それに興味のない人は逆にアクセスしないみたいな。
そうなんだよね、
一般に広がってないからね。
フレンドリクエストはすごい来るんだけども、だからどうだって言ってちょっとする
。でフレンドリクエスト承認するとコメント欄にライブの宣伝がバーッと出るっていう、
ね、あるある。
アーティストからの同士のそういう宣伝試合場みたいになっちゃってて、
うん、
一般の人はあんまり興味持ってないでしょ全然。
そうなんです、
ね、だからね、それがちょっとね、
それが問題だなと思っていて、だから今まで音楽配信っていうところの次にネクストフェーズに来てる。でそれが多分2007年の初め頃から来てるという、まあ、YouTube とか日本語動画ね、
うん、
あれでいろいろ公開されてる曲、そうユーザーが多いっていうのが一番のメリットだね。それでただ単にマイスペースで曲公開しても、まあ、ほとんど聞かれないけども、 YouTube で公開すればその分だけいろんなリスナーが聞いてくれるわけだから、まあ、それが一つのシーンとして形成されてるんじゃないかと思ってる。
まあね、シーンとしては形成されてきてるかなとは思うし、うん、初音ミクのコミュニティみたいなのとか、あとその歌ってみたコミュニティみたいなのもあるでしょ、
うん、あるある。
ゴムさんっていう人と知り合いで最近一緒になんかやろうって言ってるんだけど、
うん、
何十万アクセスとかあるんだってさ、曲を配信すると、うん、で年明けてすぐかなぐらいに、
うん、
大宮ソニックシティホール、
うん、
予約だけで2000枚売れたとかって言ってたよ。
すごいね、やっぱり、ね、
すごい。その活動はニコニコ動画だけ、
ね、そのだからパワーも無視できないところに来てるなって、うん、やっとね思い始めてるね。
そうね、
今まではそういう流れがあったんだけども、それだとどうしても予約だけで2000枚ってやったとしても、うん、CD 出さない限りはお金が入ってこない、あったでしょ。
そうね、そのコンサートやってもやっぱりそれはやっぱりインディーズで運営してるだけなので、それでページできてるってわけじゃないみたいな。
その流れがちょっと変わったのがやはり2008年の暮れ頃にあったジャスラックとニコニコ動画 YouTube の包括契約になるかなと思ってるんです。実は
どうかな、それはどうかなと思うけど、それがその直接的にそのインディーズでやってる人たちにその報酬がちゃんと分配されるかっていうと、それはいろいろまた別の問題があるわけじゃない。
そう、ちょっと包括契約のところがちょっと気にかかって、全決申請じゃないっていうのがね、うん、ネックなんだと思う。
そうそうそう、そういうためのシステムがちゃんと作れるかどうかっていうのは、これから報酬が直接アーティストに手に渡るかどうかっていうのは、そのシステムができるか作れるかどうかだよね。
そうだね、
そこから先の
ここら辺でですね、ちょっと一呼吸置いて曲を聴きたいと思いますけども、
はい、
曲はですねポッドセーフミュージックというところからハースペースホリデーのガールプロブレムステレオラボリミックスです。
レコードのアルバムは iTunes ミュージックストアで絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。
ハースペースホリデーガールプロブレムステレオラブリミックスでした、
はい、
ハースペースホリデーといえば、ね、もう CD もプレスされてて、うん、すごく有名なアメリカのアーティストですけれども、
レーベルメイトじゃん、
まあ、元レーベルメイトですよね。
ネオプレックスの
時、うん、
潰れちゃったけど、
潰れちゃったけどね、まあそれはいいとして、実際にすごい有名なアーティストなんだけども、うん、そのアーティストはリミックス版の方をポッドセーフミュージックという、まあ、クリエイティブコモンズベースの権利で、うん、ポッドキャスティングでかける場合にはフリーで使っていいよって形で公開してるっていうのはすごい面白いなと思っています。だからまあでもそういう意味だと、あくまでもプロモーション目的では今までもそういうのあったと、ただまあそれだとお金にならないから、お金になるような形でやろうっていうのが今の動きだと思うんです。 この間気づいたんだけど、去年ニコニコ動画のとこでニコニコモンズって呼んでたの知ってますか？
知ってる
知ってる。ニコニココモンズっていうのは、いわゆる、まあ、クリエイティブコモンズっていう、まあ、元々は、まあ、レッシングっていうアメリカの人が作った、まあ、インディーズだとかそういうメジャーでない人たちがうまくネット配信だとかするために作られた権利許諾のシステムなんですけども、それに似たようなシステムで、例えば商用利用可なのか不可なのか、もしくはインターネットで自由に使えるか使えないか、もしくは、まあ、ニコニコ動画の中で自由に使えるか使えないかっていうのを自分で選んで配信できる、そういうシステムなんです。それで例えば自分がある人が作ったそのニコニコ動画の曲なり音楽なり動画なりを使おうと思ってそれをダウンロードして使えるんですけども、ちょっとそれ面白いのがあって、ジャスラックと包括契約した後からニコニコモンズの中でジャスラック契約してるだけ別枠になってるのね、うん、それでジャスラック契約してる曲を自分でダウンロードして使おうと思うと、うん、ニコニコ動画のプレミアム会員しかできませんっていうメッセージが出てきて、うん、なぜかっていうと、そのプレミアム会員がお金払ってるから、そのお金をジャスラックの方には払うから、だからそれじゃないとできないよって、そういうメッセージがポンって出てくる、うん、だからよく考えてるなと思った。
使う側からの利便性からっていうことで考えると、うん、クリエイティブコモンズとかニコニコモンズのその制限みたいなシステムっていうのは便利だし、うん、理にかなってると思うんだけど、うん、ちょっとね懐疑的なのは、さっきから言ってるけども、ミュージシャン側としてそれをどうやってお金に変えていくかっていうことに関しては、うん、かえってむしろ足を引っ張ってるような気にするんだよね。
なるほど。今までだと大体1曲って何本って感じだったけど、うん、いや再生するだけでそれがお金になって、うん、それで巡り巡ってアーティストのところに還元されればいいなと思ってる。
その巡り巡るっていくうちにどんどん痩せ細っていって、うん、結局全然還元されないみたいなことになっちゃうから、うん、それだったらやっぱり今ある仕組みを使って直接ちゃんともらえるルートがあるんだから、うん、それをもうちょっとちゃんと今の時代に合ったような形に拡充していく方が間違いないんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ、それはまた今度別の機会に。
それはちょっと次の番組でぜひね、はい、そこら辺をね突っ込んで話したいと思います、うん、
はい、
はい、そういうわけで今回は音楽配信の未来についてお送りしました、はい、
お相手はエレキテルの上健と
エレキテルのポリムーグでした。84.2 Music.